77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は12月9日、12月2回目の放送ということになります。まあ、今日はね、メンタルコーチの梅野奈美さんお休みで、まあ、私一人でねお送りしたいと思うんですけど、はい、皆さんどうですか。最近やっと寒くなってきましたよね。もう今年なかなか暑くてね、先週の放送でもねお話ししたんですけど、ね、私外仕事の時ね、もう真夏と同じ格好で働いてましたみたいなね、まあ、そんなお話をね、何回かしました。まあ、外仕事だとね体を動かすので暖かくなるというそれもあるんですけど、まあ、とは言ってもね今年の冬はもう特別暖かかったですよ ね。これから先は分かりませんけどね、寒波とか来るんですかね。一昨年とかねすごかったですよね。雪がね結構積もって、ね、長崎県ってなんかまあねそんなに雪が積もるようなとこじゃないんですけど、ね、長崎市内もね、まあその他のところも割とね雪が積もってね雪だるま作ったりとかねありましたよ。私のね働いてるお店農家バーナヤは、まあ、結構商店街みたいな、まあ、そういう近いところにあるんですけど、結構ねそのお店のね雪だるまがそれぞれのね店の前に置いてあってね、あ、面白かったですよ。なんかめちゃめちゃでかい雪だるま作ってるお店とかもあったりして、あ、すごいなって、ここのお店の人相当頑張ったなみたいなね、そういうのもありましたし、結構可愛い感じでね作ってるところもありましたしね、そういうの見るのもね面白かったですけどね。まあでもね、雪がね、まあ、もともとそんなに降らない地域に割とたくさんね雪が積もるほど降るっていうのは結構農業的にはね結構厳しいんですよ。雪にねこう埋もれても、まあ、野菜って大概生き残るんで、まあある程度だったら大丈夫なんですけど、ビニールハウスとかねなんかダメージ受けてね潰れたりしてしまう時もあるんですね。はい、私もね、まあ、子供の頃実家のビニールハウスがねやられたりとかしたんですけどね、まあ、最近はどうなんでしょうね。なんかね最近のビニールハウスって昔に比べて結構ね頑丈になってるんで、ちょっとやそっとじゃびくともしないかもしれませんね。昔はねただのねパイプ、鉄パイプみたいなのがこう曲がってね、もう曲げて、でそれにビニールを貼ってるっていうね、そういうなんでしょう、まあ、強度的にもね強度もそこそこっていうのね、まあ、そういったものばかりだったんですよ。まあ、今でもそういうの多いですけどね。でもね最近新築されるビニールハウスはなんかもっとすごくて、なんかねもう柱もねもうがっしりしてるって、なんか工場でも建てるんじゃないかみたいなね、そういう感じなので、ちょっとやそっとじゃあビクともしないかもしれないですね。ね、今年の冬がどんな風になるのかわからないですけどね、まあ、なんか最近のビニールハウスはすごいって思います。でもねその分ねコストもかかるんですよ。まあ、コストって農業って、まあ、いろんなねコストがかかるんですけど、ビニールハウスのねコストがね今爆上がりしてるんですよね。まあ、いろんな物資が上がってるんですけど、ビニールハウスをこう新たに建てる人は大変だと思います。はい、まあ、私のね近所にもいちご農家を始めるっていうね人がいて、本当ねお金もなんか聞いてみたらものすごいビニールハウス代でかかったって言ってました。まあ、新規収納といってもその人はね親元収納なので、一応ねビニールハウスは新たに作りますけど、まあ、例えばイチゴを入れるコンテナ箱みたいなものですねとか、あとは、パック詰めをするいろんな設備とか、まあ、そういった、まあ、あとは予冷といってイチゴを取ったイチゴをこう冷やすための冷蔵庫とかですね、そういったものは、まあ、大体揃ってるんで、ね、まだマシな方なんですけど、全く新規でね農業始めますよっていう人、多分今相当お金かかると思いますね。たまにね私のやってる農家バーね、まあ、農業をテーマにしてるお店なので、 まあ、新たに農業始めたいと思ってるんだよみたいな話をしてね、しに来てくれる人いるんですけど、ね、もうここのね、こう 1,2 年くらいでね、そのかかる、コストがものすごく上がってるので、どなたもね、こう新規で始める人本当大変だと思います。回収ね、そのかかったお金を回収するのに何年かかるんだろうなっていうのね、そういうところですね。はい、まあ、私もね、飲食店始めるときに、ね、融資をねしてもらって、で、ね、それで設備投資ってね、お店の改装とかね、いろんなものを買ったりとかねしましたけど、やっぱね、農業はねものすごくかかるんですよね。はい、かかるのになんかかからないと思われてることもあるんですよ。まあ、なんでしょう、まあ、実際にね、こう現場感がなかったら仕方ないと思うんですけど、ね、こう畑にね、こう種をまいて、なんかこうそこから生えてくるものをこう収穫するっていうようなイメージだけだとお金あんまかからないよね、感じしますもんね。なんでね、まあ仕方ないといえば仕方ないですけどね。はい、でもね、実際はね、農業はね、初期投資がかなりいるビジネスです。しかも今その経費が爆上がりしているっていう、やっぱりね、もう最近、まあ、いろんな農家の人と話すと、まあ、経費爆上がりのネタばかり出てきます。ビニールハウスはね、まだ1回建てればまだいいんですよ。ビニールの張り替えとかありますけど、ね、そんなね、もうずっとお金がかかり続けるってわけじゃないんでね、まだいいんですけど、なんかね、お金がねかかり続けるのはね、肥料ですね。で、肥料ってね、お金さえかければね、手に入るっていうだけのもんでもなくて、輪鉱石とかそういったものはね、日本国内でなかなか賄えないので、輸入をねするしかないんですよね。でね、その輸入っていうのも、なんか売る国はね、これやっぱ売ってくれるんですけど、その供給量とかね、そういったものにね、そういったものが変化すると、まあ、値段にね、もうやっぱ直結するわけなんです。で、まあ、なのでね、その輪鉱石がね、まあ、国内でなかなか賄えないのでっていうことで、下水からね肥料を作るよっていうのをね、そういった、技術というか、そういうやり方がね、まあ、最近また注目をされているところです。はい、つまりね、人間の排泄物からです。まあ、牛とかね、豚とか鳥とかね、そういったものをね、家畜の排泄物はね、もうよく使ってたんですけど、人間もね、これから使おうかみたいなね、いうのがあります。これからというか昔は結構やってたんですけど ね、人間のね、排泄物ね、もう昔のトイレ、ね、こう汲み取りして、ね、それをね、小枝目って言ってね、あ、すいません、食事中の方いたらすいません、はい、畑の隅っこにある、ね、壺みたいなのに溜めてで巻くっていうね、そういうのをねやってたんですよ。はい、なんですけど、それね、なんかね、まさに循環型農業じゃないかってね思うかもしれないんですけど、寄生虫とかね、まあ、そういった、まあ、いろいろな、ね、食の安全面から、結構危ないということで、ね、一応ね禁止されてるんですよ。はい、でも禁止されてるって言っても、処理をしてからね、その安全性が確保されたらたものを畑で使うのは一応 OK になってるんですね。なので、まあ、最近はね、下水処理場とか、はい、あと、まあ、消火センターって、なんか、まあ、うちの近所だけかもしれないですけど、まあ、そういった呼ばれているところで、まあ、肥料になるように人間の排泄物を加工して、そしてそれを畑に持って行って撒きますっていうね、そういうのをやってるわけなんです。はい、まあ、そういう風にすることで経費爆上げをになんとか対抗してるってね、ね、頼もしいですよね。はい、ただね、まあ、問題があるとするならば、やっぱ結構臭いんですよね。はい、処理をしているとはいえ結構臭いんで、まあ、畑にね、まあ、人間の排泄物から作った肥料を撒いたら、もうすぐにトラクターですき込んでしまわないと、こう周りに大迷惑っていう、ね、まあ、そういったことをこの間あったブロッコリー農家の人が言ってました。はい、ブロッコリーも今大変なんですよ。ブロッコリー今激安なんですね。激安、まあ、つまりね、作ってもね、売り上げがね上がらない、はい、なのに肥料代はかかるっていうね、もうそういうね、もう苦しい状況みたいです。でね、まあ、その肥料もね、こう人間のねから作った肥料ね、それもね、まあ、匂いとも戦いながら頑張ってるっていうことなんです。そのね、まあ、私も知らなかったんですけど、牛とかね、豚とかは、まあ、排泄物を肥料にするときにあんまりね、匂いがしないように、まあ、餌とかね、あと餌に混ぜる薬とかね、そういったものでね工夫できるらしいんですよ。 つまり排泄物が臭くなくなる薬、そういったものを使ってるらしいんです。ありがたいですよね。ね、もう農家にとってもありがたいですし、ね、畑の近くに住んでる人にとってもありがたいですよね。はい、なんでね、あ、そうなんだってね、もうすごいな、ね、排泄物が臭くなくなる薬すごいなと思うんですけど、これね、人間に飲ませるわけにいかないですもんね。ね、各家庭にね、この薬をこう配ってから、これね、あの肥料が臭くなったらいけないから、こうみんなこれ毎日飲みなさいよってね、そんなやってもね、ね、嫌ですもんね。はい、まあ、そもそも人間が飲んでいいのかどうかわからないですね。はい、なんでね、こう人間のから肥料を作るっていうのはなかなかね、こう頑張っている涙ぐましい努力、はい、素晴らしい技術ではあるんですけど、まだちょっと課題があるのかなというところで、今後にね、大いに期待したいなと思っているところです。はい、というわけでね、ナヤラジオ、今日は、あ、なんか今日はね、アシスタントのナミさんがいないので、私排泄物の話でめっちゃ語ってしまいましたよ。なんか前半排泄物の話ばっかりしましたね。すいませんね、せっかくのナイラジオなのに排泄物の話をこうずっとしてしまったんで、今度排泄物の話は今度排泄物をテーマにして、今日のテーマは排泄物ですって言ってから、皆さんにねお届けしようと思います。皆さんね、排泄物のナイラジオどうぞ楽しみにしていてください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
というわけで、今日はね、もうちょっとね、まあ、今日のテーマにふさわしいお話をねしたいと思うんですけど、まあ、今日は何の日っていうところからね、また始めていきたいと思います。今日は何の日ってね、よく話しますよね、このナヤラジオでね。今日は何の日、何とかの日ですって言って、まあ、そこからね、農業につなげるっていうね、まあ、そういうね、ちょっと無理やり感のあるようなねこともね、たびたびやってきたわけなんですけど、はい、今日も調べました。今日は何の日って調べましたよ。今日12月9日はね、もういろいろあるんですよ。いろいろあってね、一つはね、障害者の日、はい、国際障害者の年、1981年のこの日に開催された、総理府、現在の内閣府主催の中心記念事業で制定された、はい、で厚生省、現在の厚生労働省が実施してます、いうことです、はい、ただね、私ね、あんまりねこう詳しくないジャンルなので、ちょっとねこれは分かりません。障害のない世の中をね作っていきたいという気持ちはあるんですけど、ちょっと専門的なことはわからないです。はい、じゃあそれ以外に何がありますか。国際腐敗防止デー、腐敗ですよ、腐るね、腐敗防止デー。腐敗はね、農業でもね、もういろいろねあるわけですよ。基腐病って言ってね、なんでしょう、あのさつまいもがねを育てて腐ってしまうよとかね、はい、あとね、かぼちゃもね、もう尻腐れとかね、いうふうに言うんですけど、もうね、病気でね、かぼちゃがね、おせっかく大きくなったのに、あのかぼちゃのね、こう下の部分が腐ってしまうよとかね、そういうことありますしね。ね、もう腐ったかぼちゃが、これが本当に臭いんですよ。はあ、だからね、腐敗防止でね、もうこれ腐敗はね、本当防止していきたいって思うんですけど、この腐敗防止でね、よく調べてみるとね、公務員等による贈収賄、横領などをやめましょうということでね、これもね農業に関係ないことでした、はい、買収は良くない、ね、横領は良くないっていうことでね、はい、私もそう思います、はい、私もね、横領などはね絶対しないぞって、思っています。はい、じゃあ今日は何の日、他に何があるでしょうか。はい、次はね、タンザニアの独立記念日ですよ。これはめでたいです。タンザニアの皆さん、おめでとうございますね。結構ね、ナヤラジオね、独立記念日をね結構祝ってきました、はい、今日は何の日で調べると、独立記念日ものすごいいっぱい出てくるんですよ ね、はい、まだね、アフリカ諸国はね、あの、まあ、52カ国だったかなってあるんですけど、そこのねほとんどがね、独立記念日があるので、なのでね、まあアフリカ諸国すごく多いんですよ、はい、でちなみにこのタンザニアは1961年 の今日、タンザニア連合共和国を構成するタンガニーカという、ね、今でいう地域がイギリスから独立しましたってね。そしてその2年後のね、1963年にザンジバルっていうね、地域ね、こう島が多いところですね、もうイギリスから独立し、そのタンガニーカとザンジバルが、連合共和国を作りまして、そしてタンザニアになりましたっていうね、そういう日です。はい、ね、おめでとうございます、タンザニアね。 どうですか皆さん、タンザニア。タンザニアね、行ったことありますか、ね、行きたいなと思ったことありますか。私はね、タンザニア行ったことないです。行きたいなと思ったこともね、ちょっとね、今のところね、あんまりね、タンザニアがね、こう行きたい国の上の方に上がったことはないんですけど、場所的なものはね、お話しとこうかなと思うと、アフリカのね、東側、アフリカの東側で、なんでしょう、これはね、どんな国に行ったらいいかな、マダガスカル島の対岸のこうちょい上あたりです。はい、ということなんでね、今日はね、タンザニアのね、お話でもね、こうしていこうかなと思うんですけど、はい、問題があるんですよ。タンザニアはね、農業どうなんだろうって。はい、まあ、農業バラエティナイラジオはね、農業のねネタがないとね、もう番組として成り立たないのでね、アフリカ諸国にね、こうありがちなね、農業ねやってはいるけどね、鉱物資源をね結構輸出してますよとかね、まあそういったね国とかだとナイラジオで話せることがなくなっちゃうんですよ。はい、じゃあね、こうタンザニアってどうなんだろうと思ってね、調べてみました。はい、タンザニア、皆さんどうですか、タンザニア産の農産物って何だと思いますか。これね、調べてみました。そしたらね、タンザニア経済は農業に立脚しているっていうふうに書いてあったんですね。お、これどういいねと思ったんですよ。ただね、これまだね、安心できないんです、ね、タンザニアどうか知らないんですけど、産業がね、農業以外の産業があんまりないところって、やる仕事がないので、なんでしょう、食べるための農業でにみんな大体従事してるとかいう国があったりするんですよ。でもね、そういう国はね、農業立国とはちょっと言えないんですよね。なので、そういう国だとね、こうなかなか話せるネタもないんですけど、タンザニア見てみたらね、GDP の半分以上、輸出の 80%、 雇用の 85% が農業によってもたらされているって書いてあるんで、これちょっと期待できるかなと思います。はい、でもすごいですよね、輸出の 80%、 雇用の 85% が農業によってもたらされているっていう、これを私はね、結構ね、タンザニア意外でした。はい、というのは、私タンザニアね、予備知識全くないんですけど、なかったんですけど、工業っていうのは、鉱物資源ですね、鉱物資源で稼いでる国なのかなって勝手に思ってたんですよ。というのも、なんでそう思ったかっていうと、タンザナイトっていう宝石ね、タンザニアの名前がついてる宝石ですよ。これが結構有名なんで、なので、これでね儲けてる国なのかなって、これが主な主要産業なのかなって勝手に思ってたんですね。で、ね、タンザナイトって、ね、皆さん知ってますか。私もね、宝石詳しいわけじゃなくて、なんかたまたまこれを知ってたっていうだけなんですけど、普通にね、綺麗なね、宝石、ダイヤモンドみたいな綺麗な宝石なんですけど、色がね、なんでしょう、こう青というか青紫色のね、なんかちょっと透明感のあるすごく綺麗な宝石なんですね。サファイアともまたちょっと違うような、ほんと綺麗な宝石で、結構ね、これも高いんで、なのでこれで稼いでるのかなとも思ったんですよね。でもね、農業だったって、ね。はい、でね、アフリカの中でもね、このタンザニアってね、タンザニア金もね結構取れるので、なのでね、そのあたりがね、稼ぎ頭になってるんじゃないかなって勝手に思ってたんですね。でも農業でした。すごいですね。はい、タンザニア、ナイアラジオ的にはね、こう見直しましたよ、ね、タンザニアね、これから注目していきたいですね。で、じゃあね、タンザニアで、ね、何を作ってるかっていうと、これね、コーヒーです。はい、キリマンジャロ作ってるみたいです。これ聞いて納得ですね。コーヒーって結構輸出でお金を稼げるんで、なんでね、コーヒーが主要輸出品なのかなんてね、思ったところです。はい、あと茶ですね、お茶。はい、であとね、綿花あたりをね、栽培しているということで、これ結構ね、多分プランテーション時代からね、やってたものなのかななんて思っています。でもね、コーヒーの輸出が盛んですよって言っても、結構他の国にもね、いろいろあるよねって思うんですけど、はい、でもね、ちょっとね、こう私がね注目したのがね、スパイスです。はい、ザンジバル経済のね根幹を成しているのがね、クローブの栽培って言うんですよ。クローブって皆さん知ってますかね。はい、クローブってスパイスなんですけど、当店農家バーナヤはですね、 クローブめちゃめちゃ使うんですよ。あのね、まあ何に使うかな、一番使うのがねクラフトコーラ、
はい、
クラフトコーラ、まあ、の自家製コーラをねうちで作ってるんですけど、それねクローブものすごいたくさん入れます。はい、で、あとね、ジンジャーエール、自家製ジンジャーエールを作るときねクローブをね、まあ、これもあの、ね、まあ、結構贅沢にたくさん使います。で、皆さんどうかな、カレーとかにも使われてるんじゃないですかね、まあ、あとチャイとかにもね使われてたりしますね、はい、クローブっても結構あの昔からこう幅広い国で使われてたものです、はい、クローブっていうのは、ね、長寿っていう言い方もするんですけど、まあ、アジアとかね、アジアだけじゃなくて日本でもね昔から使われてたようなものです、はい、でちなみにこのクローブっていうのがね、じゃ あのどのあたりで作られてるのっていうと、あのまあ、タンザニアのね、ザンジバル、はい、ザンジバルのという地域でよく作られています、はい、ザンジバルがあの、タンザニアの、ね、クローブ生産の 90% 以上占めているということです、はい、まあ、あのザンジバルって、まあ、要は島ですね、はい、でクローブ栽培が盛んですということです。でね、もうこのクローブってね、はい、ね、ね、皆さん見たことある人は、ね、いるかもしれないんですけどね、長寿 その、まあ、別名長寿という長寿のこう長っていうのが定字路っていうのが定ですね、あのアルファベットの T にいたこの定、はい、でこれがねあの、まあ、何を示しているかというと、もう釘とか、まあ、釘の形したものをね長定って言ったりするんですけど、あのこのクローブがねもう形がねほんと釘に似てるんですよ、はい、なんでしょう、まあちょっと細長くて片方が少し尖ってて片方がね、まあ、ちょっとこう膨らんでいるっていうね、まあ、そういったねものなので、まあ、確かにね釘によく似ているなって、はい、釘に似た農産物だな、スパイスだなっていうふうにね、見たら誰もが思うと思います。色は茶色なんで、なんでね錆びてちょっと曲がった釘みたいな、短い釘みたいな、そんな感じがします。はい、その不思議な、ね、見た目です、はい、ちなみにね、これ何科の植物というあれでね言おうと、でお話しすると太ももかです。太ももかね、なんかナイアラジオでどうだったかな、あんまり出てくることないかもしれないですけどね、はい、太ももかの植物ってねあんまり聞かないですよね、はい、まあ、あるとするのならばガバっていうねいう、まあトロピカルフルーツですかね、はい、も太ももか、はい、でまあいろいろあるんですけど、なんかそんなにねあの食べるものは多くないですね、はい、まあ、そんな中でねこのクローブねはもう太ももかの植物ですということでね、はい、まああの原産は、まあ、あのどこかというと、まあ、インドネシアあたり、はい、と言われています。でちなみにねこのインドネシアとねこのアフリカってね遠いでしょってね思うかもしれないんですけど、あの海流のおかげかどうか知らないんですけど、あのインドネシアそしてこの何でしょうマダガスカルとかね、まあ、その周辺ってね、まあ、結構交流があったので、かなり昔から交流があったので、なのでもしかしたらあのクローブもそっちの方からかなり早く入ってきたのかななんて思います。はい、でじゃあこのクローブってねあのどんな風に使われてきたのって、ね、農家バーナヤではクラフトコーラに使ってますなんてねお話さっきしましたけど、これね、アジアではねどんな風に使われてたかっていうと、これ、アジア中国ではね昔漢王朝の、ね、皇帝にね謁見するものはねクローブをね口に含んでねこうボリボリ噛んでからね皇帝に謁見しなさいよという風になってたらしいです。はい、これなんでかっていうとね、これ口臭を消すためらしいですね。はい、ね、まあ、確かにね皇帝にね会う時にね口臭がしたらなんかね失礼ですもんね、はい、でもそういうのも気にする皇帝だったかもしれませんしね、はい、なんでねこのクローブを口に含んで噛みながら噛んでこうペッてしたのかもしれないですけど、それでね会ってたらしいです。はい、なんかまあそういう風にねまあスパイスらしい使い方ですよね。はい、で、まあ、あとね使い方って言ったらね、あのクローブってねこれまあ私もね、まあいろんなもので、ね、もう使ってね思うんですけど、いろんなねその他のねスパイスとかねあとフルーツとね 香りの相性がものすごくいいんですよ。はい。で、まあ、手元の資料によるとね、シナモン、オールスパイス、バニラ、赤ワイン、バジル、玉ねぎ、であと柑橘、八角、胡椒などと合うみたいな感じでね、書かれてるんですけど、まあ、つまりね、大体のスパイスとね相性抜群ということなんですね。すごいですね。はい。で、まあそんなね、まあクローブなんですけど、まあ、釘みたいな形をしているということでね、オレンジにね、オレンジの実にプスプス刺してからね、それでね、あのお部屋に置いていい香りをさせるとかね、まあ、そういったこともしてたみたいです。はい。なんかオレンジにね、こうクローブをプツプツ刺していくと、なんかこうブツブツのついてるようなオレンジなんてね、こう見た目がね、なかなかこうすごい、なんでしょう、もうインパクト絶大なんですけど、でもね、オレンジとクローブのね組み合わせってね、香りすごくいいはずなんで、なんでちょっと私もねやってみたくなりました。はい。なぜならね、あのお店にねクローブいっぱいあるからなんですね。はい。ちょっとやってみたいですね。なんか見たらね、このブツブツがついてるオレンジ何なのってね、お客さんに言われるかもしれないですけど、やってみたいです。はい。でちなみにね、じゃあ日本ではね、あのクローブどう使ってたかっていうと、日本料理ね、クローブを使うものってちょっとね昔からあるものあんまないですよね。はい。でじゃあ何をするかっていうと、このねクローブのね、あの、まあ、種じゃなくてね、辛いって、まあ、あの、まあ、お花の部分ですね、はい、の、 あの、まあ、小さい時のやつ、はい、それをね蒸留したね、この長寿油って言ってね、長寿油、はい、このクローブの油はあの日本刀のね錆止めに使われてたらしいんですよ。はい。でね、まあ、あの日本刀にねこう油をこうポンポンポンってやったりするんですけど、あれね、私何の油か知らなかったんですけど、それがねこのクローブの油だったんですね。知らなかったです。はい。どんな匂いしたでしょうね、日本刀ね。ね、鞘から抜いた時になんかね、こうクローブのちょっとスパイシーな香りがしたかもしれませんね。はい。ね、わからないですけどね。だってアロマオイルですからね。はい。まあ、そういう感じでね、このクローブね、本当にね、いろいろ使えるんですよ。はい。でね、クローブを使ったね、メニューをね、本当にね、調べてみたら本当にたくさん出てきたんでね、あのもうご紹介したいものがいっぱいあるんですけど、あ、時間が足りなくなってきました。ここに来て悔やまれますよ。前半でね、私あの排泄物の話ばっかりしましたもんね。はあ、排泄物今日言わなきゃよかったな。すいません。今度ね、あの排泄物はちゃんとねお話、そしてね、あのクローブのね香りのいいねクローブのお話をね、もうちょっとね時間取りたかったところですけど、はい、それはね、あのまたの機会のお楽しみにということで、皆さんぜひまた聞いてください。はい。というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、今日のテーマはクローブでした。皆さんいかがだったでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Corazón.